表紙の紹介をします。先進自治体への視察、各委員会では先進自治体を視察し、先進的施策や運営手法を学び、高萩市の課題解決や将来のまちづくりに生かしております。令和8年第1回定例会会期2月27日から3月17日、議案に対する質疑、委員会審査報告、市政に対する一般質問、本文に入ります。議案等一覧、令和8年第1回定例会に提出された議案等、事件番号、件名、審議結果の順に読みます。報告第1号、専決処分の承認を求めることについて、令和7年度高萩市一般会計補正予算報告2号、第2号、専決処分の報告について、損害賠償の額の決定及び和解について、報告第3号、専決処分の報告について、損害賠償の額の決定及び和解について、議案第1号、高萩市公平委員会の委員の選任について、原案同意、全員賛成。議案第2号、高萩市固定資産評価審査委員会の委員の選任について、原案同意、全員賛成。議案第3号、高萩市固定資産評価審査委員会の委員の選任について、原案同意、全員賛成。議案第4号、人権擁護委員の候補者の推薦について、原案同意、全員賛成。議案第5号、令和7年度高萩市一般会計補正予算第6号、原案可決、全員賛成。議案第6号、令和7年度高萩市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号、原案可決、全員賛成。議案第7号、令和7年度高萩市介護保険事業特別会計補正予算第2号、原案可決、全員賛成。議案第8号、令和7年度高萩市水道事業会計補正予算第3号、原案可決、全員賛成。議案第9号、令和7年度高萩市工業用水道事業会計補正予算第2号、原案可決、全員賛成。議案第10号、高萩市犯罪被害者など支援条例の制定について、原案可決、全員賛成。議案第11号、高萩市特定乳児など通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、原案可決、全員賛成。議案第12号、高萩市特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例などの一部を改正する条例の制定について、原案可決、全員賛成。議案第13号、児童福祉法などの一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、原案可決、全員賛成。議案第14号、高萩市職員の旅費に関する条例の全部改正について、原案可決、全員賛成。議案第15号、高萩市建築確認申請など手数料条例の一部改正について、原案可決、全員賛成。議案第16号、高萩市家庭的保育事業などの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、原案可決、全員賛成。議案第17号、高萩市乳児など通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、原案可決、全員賛成。議案第18号、高萩市医療福祉費支給に関する条例の一部改正について、原案可決、全員賛成。議案第19号、高萩市霊園使用条例の一部改正について、原案可決、全員賛成。議案第20号、高萩市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正について、原案可決、全員賛成。議案第21号、高萩市土岳花抜きふるさと自然公園施設の設備設置及び管理に関する条例の一部改正について、原案可決、全員賛成。議案 第22号高萩市建築基準条例の一部改正について原案可決全員賛成。議案第23号高萩市消防団員の定員任免 給与含むなどに関する条例の一部改正について原案可決全員賛成。議案第24号高萩市高浜スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の一部改正について原案可決全員賛成。議案第25号高萩市道路線の認定について原案可決全員賛成。議案第26号高萩市道路線の廃止について原案可決全員賛成。議案第27号令和8年度高萩市一般会計予算原案可決全員賛成。議案第28号令和8年度高萩市国民健康保険事業特別会計予算原案可決全員賛成。議案第29号令和8年度高萩市後期高齢者医療事業特別会計予算原案可決全員賛成。議案第30号令和7年度高萩市介護保険事業特別会計予算原案可決全員賛成。議案第31号令和8年度高萩市霊園事業特別会計予算原案可決全員賛成。議案第32号令和8年度高萩市水道事業会計予算原案可決全員賛成。議案第33号令和8年度高萩市工業用水道事業会計予算原案可決全員賛成。議案第34号高萩市ポイ捨て防止に関する条例の制定について継続審査。議案決議案第1号議長寺岡七郎氏に対する不信任決議の提出について原案可決賛成多数。議事進行を副議長することを求める動議の提出について原案可決賛成多数。議案第35号高萩市教育委員会教育長の任命について原案同意全員賛成。議案第36号高萩市国民健康保険税条例の一部改正について原案可決全員賛成。議案第37号高萩市議会基本条例の一部改正について原案可決全員賛成。議案第38号高萩市議会会議規則の一部改正について原案可決全員賛成。議員賛否一覧議案などに対して賛否の分かれたものを掲載。決議案第1号議員名大平望賛成、畠山祐樹反対、高草俊反対、藤橋俊賛成、坪橋沙央賛成、我妻康信賛成、八木陽子反対、大森洋二決、田所和夫賛成、菊池正義賛成、吉川道隆賛成、今川俊博賛成。議事進行を副議長へ交代を要求する動議。大平望賛成、畠山祐樹反対、高草俊反対、藤橋俊賛成、坪橋沙央賛成、我妻康信賛成、八木陽子反対、大森洋二決、田所和夫賛成、菊池正義賛成、吉川道隆賛成、今川俊博賛成。結果、原案可決、両方とも原案可決となりました。議事進行を行った副議長は可否同数の場合を除き採決に加わりません。議案質疑。議案第5号令和7年度 高萩市一般会計補正予算第6号田所和夫議員質問。財政調整基金繰入れ金3億5000万円の減額の理由と減額後の基金の残高について伺う。企画総務部長当初予算として繰入れ金4億円を計上していました。 9月の補正予算第4号で5000万円を減額補正し、今回3億5000万円を減額改元しました。令和7年度末の基金残高見込みは約10億5600万円ですが、令和8年度当初予算では3億円繰り入れしています。質問。高萩生活応援事業経費2億6334万8000円の事業の目的、具体的内容について伺う。企画総務部長、物価高騰に対する市民負担の軽減策として物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、全市民1人当たり1万円相当分のギフト券1000円の JCB カード10枚の配布を見込んでいます。議決の後速やかに発送準備を進め、6月中旬ごろに郵便局に搬入し、順次郵便局からの発送となります。質問、財源について伺う。企画総務部長、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金10分の10です。質問、全額が国の国庫出資金国庫支出金ですか。企画総務部長、その通りです。議案第21号、高萩市土岳花抜ふるさと自然公園施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について。坪和久雄議員、質問、改正の理由について伺う。産業建設部長、花抜ふるさと自然公園は民間のアイデアや知識ノウハウを生かしたキャンプ場運営を行うため、民間事業者と連携し運営を行ってきた。当該事業者から経営状況の悪化などを理由に令和7年9月末をもって事業を撤退したいとの申し出があり、受け入れたところです。そのため高萩市として実態に合った利用料金を定める必要が生じたことから、近隣自治体のキャンプ場の料金を参考に改めて料金を設定するため改正するものです。なお将来的には欅平キャンプ場、御滝沢キャンプ場及び花抜ふるさと自然公園キャンプ場の民間事業者による一括管理体制の構築を図っていきたい。質問、現在の維持管理について伺う。産業建設部長、現在は高萩市シルバー人材センターに施設の管理業務を委託している。なおキャンプ場は老朽化に伴う修繕工事などにより一時休業としている。議案第34号、高萩市ポイ捨て防止に関する条例の制定について。今川俊博議員、質問、これは坪和議員からの提案された議案ですが、提案理由と目的、これまでの経緯、実態、実例などを伺う。坪和議員、クリーンなまちづくり推進のため、令和6年9月の定例会において、ポイ捨て防止に関する条例制定の提案から1年が経過した。ポイ捨てごみの量は減少していない。現在も高萩インター線沿いのごみの量は減っておらず、ほぼ毎日ポリ袋1つ分のごみを拾っている。特にタバコの吸い殻が多く、火災の発生リスクもある。2月26日に拾ったタバコの吸い殻本数は74本あった。また令和7年10月に行われた市民歩く会において参加者がごみ拾いをした際も、高野海岸付近の市道脇に空き缶、ペットボトル、吸い殻など数多く捨てられていた。要因は自動車などからのポイ捨てが考えられる。ポイ捨てごみを減らすためには発生源対策を強化する必要があり、現行ルールに加え新たなルール、ポイ捨て防止に関する条例の制定を提案したい。新たな条例を制定し、市民などへのポイ捨て防止の周知を図り、ポイ捨てのないクリーンなまちづくり、火災のない安全安心なまちづくりを推進したい。委員会審査報告。総務産業委員会、3月9日、当委員会に付託された議案13件の審査を行った。議案第21号、高萩市土岳ふるさと花抜ふるさと自然公園施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について。問い、民間に委託してどのくらいの期間で撤退してしまったのか。 答え、約3年ほどになります。問い、今後高萩市ではここをどのように運営していくのか。花抜き渓谷の利活用の基本構想があるが、その構想の中では欅平キャンプ場、御滝沢キャンプ場、花抜きふるさと自然公園のキャンプ場、この3つのキャンプ場の一元管理ということで、できれば民間事業者の方に参入いただき、指定管理などを進めていきたいと考えています。議案第25号、高萩指導路線の認定について。問い、この8路線を指導として認定する必要性についてお伺いします。答え、赤浜地区の中山間地域総合整備事業によって農地改良が進められたため、道路が整備された。農地改良事業の完成に伴い、道路が高萩市に管理され移管されることになったため、指導として認定及び次の議案での廃止ということで、道路法の規定により 今定例会に提案をして議決を得ることとしております。文教構成委員会、3月6日当委員会に付託された議案13件の審査を行った。議案第5号、令和7年度一般会計補正予算第6号。問い、移住定住推進事業経費1055万5000円 減額補正の理由は。答え、東京圏移住支援金は2件分160万円を計上したが、申請ゼロで全額を減額する。奨学金返還支援は当初予算で46名分810万5000円を計上したが、37名分570万1546円の支出であったため、残額240万3000円を減額する。10マイル補助金は当初予算で105件分950万円を計上したが、31件分294万8000円の支出であったため、655万2000円を減額する。議案第11号、高萩市特定乳児など通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について。問い、一時預かり保育と特定乳児など通園支援事業の制度の違いについて伺う。答え、子ども誰でも通園制度の実施に伴い、事業者の運営基準を定める条例を制定するものです。本制度は就労の有無に関係なく月10時間まで利用でき、子どもの成長支援を目的に全国一律で実施されます。一方、一時預かり保育は保護者の負担軽減や一時的な保育困難への対応を目的とし、自治体ごとに実施状況が異なる点が特徴です。目的は違っても、対象となるご家庭は保育認定などに限らず、どちらの制度もどなたでも利用できます。議会運営委員会、3月17日吉川道隆委員長より議会運営委員会の報告を求める動議が提案され、賛成多数で可決し、議会運営委員会報告が行われました。12月議会における議長辞職勧告決議及び不信任決議の可決、さらに3月議会冒頭での不信任決議可決を受け、議会の混乱に関する事実関係を確認するため議会運営委員会で協議を行った。2月27日には寺岡議長に対し混乱の認識と今後の対応を聴取し、3月13日には議事録をもとに本人同席の下で答弁内容を精査した。就任挨拶の位置づけについては個人の見解としつつ、公式の場であると発言の整合性を確認した。説明責任についてはその有無を自ら判断するとする認識が示された。後任議長に関する発言では、議長職は議会の信任に基づくものであり、個人の意思で左右されるべきでないとの指摘がなされた。議会混乱の認識についても見解の相違が確認された。 以上を踏まえ、議長は公平中立の立場で議会の信頼維持に努めるべきであり、最終的な判断は議会の意思として示されるべきものと整理し報告いたします。予算特別委員会、3月10日から12日にかけて当委員会に付託された議案7件の審査を行った。問い、物価高騰の高騰対応重点支援地方創生臨時交付金6,300万6,000円でいるが、この交付金の対象事業について伺う。答え、令和7年12月16日に成立しました国の補正予算で計上された交付金であり、同日に各地方自治体へ配分額が示された。高萩市では令和8年度分予算として小中学校の給食費の支援分として4,790万2,000円、認定こども園などの復職費などへの支援として1,520万4,000円を充当する。問い、宮後ため池廃止事業1,530万7,000円の事業に至った経緯と事業内容について伺う。答え、宮後ため池は下流域に家屋や公共施設があることから、茨城県により令和3年2月に防災重点ため池に指定された。防災重点ため池は法令の規定により劣化状況評価、豪雨、地震体制評価を実施し、その結果に基づき令和12年度までにため池の改修工事など必要な措置を行うことが必須となる。宮後ため池は現在農業用ため池として利用されていないこと、令和5年度に実施した豪雨地震耐性評価が NG となったことから、改修ではなく廃止することとした。問い、交通安全施設整備事業で1,475,900円のうち、市道1041号線、歩道整備工事の工事内容、場所、工事期間について伺う。答え、市道1041号線歩道整備工事請負費について、事業箇所は松岡中学校付近から松岡小学校へ向かう延長約260メートル区間である。令和5年度に測量、設計を行い、令和6年度に工作物移転補修費認定業務を完了し、令和7年度より用地交渉を実施している。令和8年度より大和座上手綱市内松岡中学校付近の延長120メートル区間の歩道整備工事を実施するものである。工事期間は支障となる電柱移設などの期間を見込むのが困難であるため言及は難しいが、現時点では令和8年度内の完成を目標としている。問い、 ICT 教育機器購入経費の児童生徒用タブレット端末の更新2,903,000円について、どのような端末なのか、重さはどの程度なのか、使用期間はどのくらいなのか伺う。答え、小中学校の ICT 教育機器購入経費については国の GIGA スクール構想に基づき、令和2年度に整備した児童生徒1人1台の教育用タブレット端末が導入から5年が経過し耐用年数を迎えることから、更新を行うものである。機種はレノボ社製のものを予定していて、端末の重さはカタログ値から約 1.25kg となっている。現在使用しているタブレットと同程度の重さとなる。使用期間はおおむね5年程度を想定している。問い、高浜スポーツ広場付帯設備整備工事請負費3,580万5,000円について、工事内容について伺う。また人工芝グラウンドは4月1日から利用開始になっているが、この工事期間中使用ができるのか伺う。答え、工事内容は防球ネットと駐車場の整備になっている。人工芝グラウンドの東側に高さ5メートルの防球ネットを115メートルの幅で設置を予定している。 また南側には高さ 1.5 メートルのフェンスを約70メートル幅で整備している。駐車場は採石時期で約60台の駐車を予定している。工期は約5ヶ月間を見込んでいる。なお工事の期間中の使用に関しては契約業者と協議をしながら判断することができこととなるが、一定期間の制限が伴うものではないかと考えている。問い、後期高齢者医療事業特別会計予算案で後期高齢者医療広域連合納付金が前年度当初比で8400万1000円 16.4% 増となっているが理由を伺う。答え、この後期高齢者医療広域連合納付金は茨城県後期高齢者医療広域連合が算定した金額を計上している。増となった主な要因は広域連合から示された令和8年度予算算定時の被保険者数が5726人と示されており、令和7年度予算算定時の被保険者数5412人に対して314人 5.8% の増と見込んだことによる。
一般質問、高久聡議員、無痛分娩助成制度について質問。現状と検討状況について伺う。健康福祉部長、日立地域医療構想調整会議において無痛分娩について協議された実績はなく、高萩市においても地域の医療機関で無痛分娩を取り扱っていないこともあり、助成制度は検討していない。質問、市民ニーズの把握状況について伺う。健康福祉部長、ニーズがあるかは把握していない。質問、他の自治体の取り組みと高萩市の指示を伺う。健康福祉部長、県内において取手市と大子町で実施していることは把握している。地域の医療機関で取り扱っていないので助成制度は検討していない。質問、市内に医療機関がないという理由だけで制度の検討自体を行わないのか、市外利用も含めた制度設計の可能性について今後検討の余地があるのか伺う。健康福祉部長、スタンダードな分娩方法の一つになった場合、検討は必要になると考えている。質問、少子対策や出産支援の一つの選択肢として無痛分娩助成制度について今後調査研究を進める考えがあるのか伺う。市長、県北地域では出産数の減少が深刻であり、高萩市は共同病院への補助などで周産期医療の維持を最優先に取り組んでいます。加えて不妊治療助成や給付事業などで出産支援も実施しています。無痛分娩についてはニーズを理解しつつも、現時点では周産期医療体制の確保が優先課題であり、今後調査研究を進めていきます。大白望議員、市長公約について質問。中心市街地整備は2期目の最後に古戦橋を含む計画案が示された段階で、これまでの位置づけや全体像が市民に見えにくい駅周辺再整備や古戦橋整備も何のために行うのかが伝わらなければ、ただの箱物と受け取られかねない。人の流れや滞在にぎわいをどう変えるのか、既存の経済圏を生かしながら改善していくのか、市民向けの発想にとどまらず高萩の顔として外から高萩に来る理由をどう具体化するのか、合わせてこの4年間でどこまで進める考えかを確認する。市長、駅周辺地区では人口減少に伴う駅前商店街の店舗減少や空き家空き店舗の増加、東西自由通路なインフラ施策の老朽化が課題となっている。市民アンケートでも列車待ち時間に立ち寄れる施設の不足、駐車スペースの確保、朝夕の駅前広場の渋滞対策が課題に挙がっている。 高萩駅周辺地区再整備基本構想では、駅周辺を高萩の顔とし、多世代が交流し、居場所を作り、皆に親しまれる商店街、未利用資源の活用を位置づけ、5つのゾーイングと2つの軸、環状動線、回遊動線、観光動線を設定し、痛くなる駅前を将来像とする。東西自由通路を含む整備は、JR 東日本との協定締結が必要で、全体では10年弱から10年以上の期間を見込む。この4年間は基本計画の具体化を進め、地権者との交渉、土地利活用、協力体制づくりにつなげていく。藤橋俊議員、障害者への合理的配慮が自然に受け止められる街づくりについて質問。障害福祉事業所の増加により、障害のある方と地域の接点が広がる中、理解不足による摩擦の発生を懸念している。合理的配慮を社会に根付かせるため、スローレジを具体的に社会規範の可視化による環境整備ができないか伺う。健康福祉部長、社会参加の機会が増えている現状は認識している。摩擦解消には理解促進が重要であり、ヘルプマークの普及等により対応する。スローレジは参考事例とするが、民間の自主的取り組みと言える。ちなみに、スローレジとは、計算や支払いに時間を要する方などへの合理的配慮として、ゆっくり対応するレジの仕組みです。高齢者や障害のある方などが自分のペースで安心して支払いができるよう配慮されたもので、誰もが利用しやすい環境づくり、共生社会の実現につながります。親亡き後問題を見据えた障害者の自立支援のあり方について質問。親亡き諸問題の現状確認と、早期の準備や段階的な自立経験の重要性について伺い、啓発の充実と支援策の検討を求める。健康福祉部長、相談は増加しており、将来への不安が高まっていると認識している。生活設計や制度活用の早期準備が必要であり、伝言ノートや福祉サービスの活用により支援し、関係機関と連携して理解促進を図る。持続可能な財政運営に向けた共同調達の推進について質問。スケールメリットを生かした共同調達による経費削減が他の自治体でも進んでいる。町内の取り組み状況や効果、さらに他の自治体との共同調達や広域連携、協議会設置の可能性について考えを伺う。市長、一括契約や県との共同調達で一定の効果がある。茨城県が主導し、効果が見込める場合は積極的に参加する。一方、使用調整や事務負担等の課題から他の自治体との共同調達や協議会設置については難しいと考えている。坪は久夫議員、森林公園の機能充実による利活用の促進について質問。森林公園の機能を充実させるため、新たに乳児用遊具や健康器具等を設置することで、公園の魅力向上につなげ、利用者の拡大を図りたい。また、市民の健康保持増進、高齢者の介護予防、フレイル予防を役立てたいと考えております。市長の考え方を伺います。市長、今回ご提案いただいたことも含めまして、木材の活用やインクルーシブ対応の複合遊具施設等の整備、散策路や園内整備による健康増進機能の充実など、市民のニーズに沿った公園機能の向上を図り、基本構想で設定されたゾーイングごとの段階的な整備の実施により、利活用の促進を図ってまいりたいと考えております。 赤浜海岸の海岸保全対策等について質問。茨城県は令和8年2月に茨城沿岸海岸保全基本計画の改定のためパブリックコメントを実施していました。その中で赤浜海岸も位置づけられています。令和5年の第1回議会3月において質問をしましたので、その後の取り組みや現状を確認したいと思います。市長、これまでも国や茨城県及び本海岸を管理する高萩工事事務所に対し、高潮による背面の農地への被害を訴えるとともに、当該堤防のかさ上げ工事の実施について要望してきたところであります。従前の茨城沿岸海岸保全基本計画から一部は見直しされているが、具体的な対策事業等を定めるものではないという答弁をしました。ハードルが高い面もございますが、今後とも引き続き国や県へ働きかけを実施してまいりたいと考えております。